Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人・求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、友龍馬おもてなし対局マスヤ正衛門スタジオよりお送りいたします。
ラディオキャムネット。
せーの、
心はいつも友龍馬ぜよ。はい、キラクラ今週も始まりました。10月号始まります。
はい、ね、だいぶ寒くなってまいりましたが、急にね、この暑い夏から
ですね。
はい、10月号です。今月のパーソナリティ、今月もパーソナリティは最近、北京原人の DVD 本気で見たくなってきた中野龍馬と、
最近好きだった連続テレビ小説のドラマが終わって悲しい姫龍馬です。
はい、何好きだった連続テレビ小説なんだっけ。
虎に翼が
終わった、
終わってしまって悲しい。
面白かった、
面白かった。
ゆうぞうさんだよね。
そう、ゆうぞうさんが本
当にもうだいぶ最初の方にもうね、死んじゃったけどね、戦争でね。
そう、
ゆうぞうさんいい人だったけどね、
いい人、
うん、
押せるね。
あ、そう、もう最初の方で死んじゃったけどね。はい
はい、
はい、ということでね、そうそう、北京原人の DVD ね、あのほら、まあ、去年のって言ったらいいのかな、この前のね、あの M1 でね、
そうそう、
あのつまらないものですがって言ったらね、あの北京原人の DVD って言ってね、返すやつね。そうそう、中野龍馬はもうあれハマってしまってね、ほ
ん
と、
うん、
まあさ、そこにハマってね、北京原人の DVD 本当に本気で見たいなと思ってたらね、
うん、
あるらしい。
あるんだ。
あ、そうそうそう、
あるんだ。
調べたらね、多分じゃっけ、そのあれはヤーレンズだっけ。
ヤーレンズ、ヤーレンズ、
そうそう、知っててそれネタにしたんだと思うんだけど、じゃあ知ってる人は知ってる、
うん、
あの見たら後悔するつまらない映画として有名な、
うん、
だって北京原人、
そう
っていう映画、
あ、映画、
そうそうそう、じゃあけその DVD、
うん、
つまらない映画の DVD っていうことらしい、
へ
ー、それを知らずにね、
うん、
ただ北京原人の DVD ってあどんなかなーね、面白くなさそうだなって想像しながらね、北京原人思っとったら、
うん、
本当にあるらしいけ、つまらなくて見たら後悔するとはらしいんだけど、見てみたくてしょうがない、
見てみたいかも。
後悔するよ。
いや、いい、
いや、見なかった方がよかったって思うらしいよ。そう、はい。ということで、じゃあコーナー行きましょうか。まずじゃあお便り行きましょうね。
はい
はい、ちょっと待って、
え
ちょっとね、今こう汗かいてね、汗、目が痛い、はいはい、すいません、はい、お便りは、5つ目ね、頑張ってください、いつも元気もらっております、サーボさん、大阪府の方ですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。サーボさんだって、サボさんといえば、
見つけた、
あ、そう、そう、あのあれはあれ、ワンピースもサボさんでしょ。
あ、確かにサボさんだ。
ねえ、
あんまりさん付けせん
き、あ、そう、サボ
あんまり、
あ、
あれじゃなかった、
はい、はい、そうそうそう、それただそれだけ。
はい、
はい、じゃあ次。今までラジオは聞いたことがなかったのですが、これを機に一度聞いてみようと思います。ラジオ名が読めなくて、そこからまず調べようと思います。頑張ってください。セリナさん、栃木県の方ですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、調べる必要はありませんね。聞いたら最初にだってもう言ってるじゃん。
あ、
多分友が読めれんのよ、
うん、
漢字のね、あんまり使わんきで、
うん、
もう言ってるじゃん。
確かに。
もしこれ聞いてたらもう調べる必要ないです、
うん、解決がある。
解決、はい。友ね、友っていう字がね、あのほら、あの漢字で友でしょ、こう 川って書いて、次隣に平、作りが平でね、
うん、
普通漢字って音読みと訓読みがあるでしょ
う、うん、
でまあ漢字は中国からこう入ってきたのね、日本に、
うん、
で中国の読み方がまあ大体音読み、中国、うん、その入ってきた時のね、
うん、
で日本語にこう当てはめて日本語読みして、まあ送り仮名つけたりするじゃん、
うん、
それが訓読みでしょ、
うん、
で友の字、友っていう字はね、友の裏の友、
うん、
これは中国にない漢字、日本独自な、日本でできた漢字だけ、音読みがない、
うん、
友ってあれ訓読みだけ、友って昔のね、鎧の防具、手につけるやつだったかな、弓いる時の手につけるやつだったかな、そんな、うん、まあそんな友っていう防具のこと、
うん、へえ、
はい、まあ長くなるんだけど、まあその友にね、おいらさんが、おいらさんというかね、あれ誰だったかな、まあ、天皇のお妃様が来て、
うん、
でここに神社がないと、
うん、
で布隈神社を作った。
お
そんでその時にこの防具の友を奉納した、慶友の浦っていうらしい。
そう、
多分合ってると思う。まだ覚えてると思う。覚えてるたのが多分合ってると思いますけどね。そんな感じの友です。はい、はい、じゃあね、解決しました、これね。
はい、
はい、じゃあ次行きましょう。次は、良かったと思います。 KK さん、群馬県の方ですね。良かったな、そりゃ良かった、
うん、
まあ何か良かったのか分からないけど、まあ良かったなら良かったです。
はい、
いいのが一番ね。
ですね。
はい、はい、じゃあ次ね。楽しく聞いています。これからも楽しい番組作りを期待しています。 HH さん、大阪府の方ですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そんなにね、頑張って作ってるって感じじゃないですけどね、うん、適当に大体喋ってますけど、まあ、楽しく聞いていただければ。あ、そうそう、広島県の方なら大体わかると思うんですけどね、わかると思うんですけど、うん、この番組はね、
うん、
こうがっつり聞くんじゃなくて、こうながら聞きでお願いします。そう、ながら聞きでね。そうね、広島県の方は大体わかると思うんですけどね、ながら見でっていうあるとね、一緒です。
そうそうそう、
はい、まあ多分そういう番組、なんだっけ、バイキング西村の番組のね、
そうそう、
あ、なんだっけ、
西村
キャンプ場、
うん、
あれで言ってるね、西村が言ってる
ですね、
ながら見で、
ながら見で
がっつり見るんじゃなくてね、何かしながらながら見でお願いしますって。それと一緒でね、これもこの番と、この番組もながら聞きでお願いします。
お願いします。
はい、適当に聞いてください。
はい、
はい、あれ、お便りは以上です。
はい、
はい、じゃあクイズいきましょうか。
はい、問題です。
でで、
20階建てのビルから飛び降りたのに怪我はしなかったよ、なんでかな。
はい、
はい、
すごいな。
え、
いやいや、怪我してない、すごいな、
すごいね。
はい、じゃあ答えまた最後に発表したいと思います。
はい、
はい、じゃあ次何のコーナーいきましょうか。
ふわふわタイム、
ふわふわタイムいきますか。はい、ふわふわタイムは、
ふわふわタイムは姫龍馬が歌を歌うコーナーです。
はい、
今回歌う曲は逃げ上手の若君っていうアニメのオープニングの曲のプラン A っていう曲です。
はい、
はい、
じゃあせーのでいきますか。せーの。
アロマチックなれ教科書通り、ドラマチックな歴史教科書通り。
いや、やり直した方がいいんじゃない。
いや、やり直した
、やり直した、うん、はい、はい、はい、大丈夫。はい、はい、はい、ちょっと放送事故になりますよ、
はい、
大丈夫、
大丈夫、
はい、じゃあ行きますか。 せーの。
アロマチックな教科書通り、ドラマチックな歴史通り、見えない見えない踊れない日々です。おーおーおー、月末はやるかやられるか、そだね通り。おーおーおー、抗い歌い走り出す。もうダメージなんか、は
はは
はは
は、
もうへっちゃらか、楽しんでいるのさ、充実感と理想現実からばとばとつかみに行くのさ。プラン A だろ、迷いないだろ、晴れ晴れの色、背中を預けた僕と君の滑走路。プラン A だろ、迷いないだろ、生きてこそだろう、迷われても切なくてもいいはずだろう。プラン A、 プラン A、逃げるが勝ちだのさ。プラン A、 プラン A、 逃げて勝ちなのさよ。はい
はい、そうそう、これ聞いてね、中野龍馬ずっとさ、ほら、
うん、
ねえ、こうずっと前からもうね、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだってそう信じて生きてきたんでね、こう急にね、逃げが勝ちなのさ言われたらね、戸惑っちゃうよね。
逃げちゃダメだ
逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだってこう生きてきたもんだって
、うん、
じゃあ分かるじゃん、
分かる分かる分かる、
そう思って生きてきたもんね。でもまああれだよね、逃げちゃダメならね、エヴァンゲリオンのね、シンジ君にこう、うん、自分が今まで逃げてきて楽な方にというかね、こう責任を負わなくて済むように逃げてきたところ、もう逃げちゃいけないところまで来たみたいなね、そういう頑張るっていうあれだよね、
うん、
ことで逃げちゃダメだっていうのがキーワードなんですけどね、
うん、
でも この逃げ上手の若き君でもさ、別に逃げるのはさ、ね、敵が襲ってきて攻撃されるのは逃げるけど、
そうそう、
避けるっていう意味でね、うん、でもあれでしょ、こう鎌倉幕府を復興する、もう一回起こすっていうところに逃げてないじゃん、
うん、
逃げちゃダメだっていうのは多分一緒なんだと思うんだけどね、
うんうん、
逃げるのはこう攻撃からに避けるみたいな、うん、そういう意味じゃないかなとは思いますけどね、うん、まあじゃあ中野龍馬はこれからも逃げちゃダメだで生きていこうと思います。
はい
はい、はい、じゃあ次何のコーナー行きましょうか。
じゃあブック
ブックブック行っていいですか。
はい、
はい、中野龍馬のブックブックブックのコーナーです。
はい、
ね、中野龍馬が読んだ本を、紹介する、ただただ紹介するコーナーです。
はい、
で、はい、で今回の、タイトルは女の子のことばかり考えていたら1年が経っていた。はい、こんなね変なタイトルですけどもで作者が東山明さん、講談社文庫の本です。はい、でね、ちょっと面白いかなっていうかね、そういうタイトル見てそういうところを想像しながらね、これ読んでみようと思ったんですけど、
うん、
ね、まあコメディって書いてあったしね、
うん、
ちょっと面白いかなと思ったら、ちょっとコメディというよりはもうギャグ満載で、本当ギャグ漫画とかギャグアニメを見てるような感じで、そういうのをね、中野龍馬は小説に求めてなくてね、もうちょっとね、うん、純粋なっていうか、こう、まあ、大学生っていうの話なんだけど、
うん、
期待してたのは大学生、ちょっとウブな大学生が、
うん、
こうなんか好きな子ができて、
うん、
ね、その1年間その子のことばっかり考えて追いかけてるみたいな、そういうのを想像したら全然違って、
うん、
ギャグ、本当ギャグで、まああまり覚えてないんだけどね、もうとりあえず読んでしまおうと思って読むだけ読んで、
うん、
うん、ね、一個エピソードがあるのが、覚えてるのが、まあ主人公2人いてね、
う
ぞうくんむぞうくんって、うぞうむぞうっていう、うん、まあそういう、まあ名前がね、そういうね、なんか変な名前、みんなその、うん、性格を表してるようなね、
あ、
うん、いやなんだけど、みんな登場人物がね、で主人公うぞうくんとむぞうくんなんだけど、 ある日ね、なんかこう先輩がなんかね、まあ大学生なんで、大学の先輩がね、あの女がどうのこうのいう話したら、うぞくむぞくどっちかがね、ちょっと待てお前とかってね、先輩に向かってね、
うん、
それはおかしいだろうって、その子は今俺が付き合ってるって言ったら、もう一人のね、まあ、さっき言ったのがうぞくんだとして、もう一人むぞくんがね、お前彼女がいつの間にできたんだみたいな思ってたんだけど、
うん、
でそこで喧嘩になってるわけです。いやいやおかしいだろうみたいな。そうしたら それを聞いていた他の人がちょっと待て、
うん、
そう次々とね、いやいやあの子は俺と付き合ってるっていう、ね、次々とね 6,7 人現れる、
うん、
えどういうことだとこうぐらぐらぐらぐらなるんだけど、
うん、
それでじゃあそういつまた6つまた7つまたしとんのかっていう話になるじゃん、
うん、
よくよくもこうみんなでちょお前いつからと付き合ってんだよみたいな、いやいや1年前から付き合ってるよ、いやでもちょっと最近あので、今日1人ずつじゃあそれを言ってけよって、
うん、
どうなってんのか、
うん
ね、そういう一人ずつ聞いて話してったら、
うん、
あのみんなね大体ねどっかブツッとねこう音信不通になって連絡取れてない今。
お
でそのブツッと途切れた誰かがこうブツッと音信不通になって途切れたとするじゃん、
うん、
その後違う人が付き合っとる、どうもそう考えそれをこうしてる、ブツッと途切れた時にはそのね女の子は
うん、
もう別れたつもりになっとるんじゃないかという、そうすると辻褄が合うというか浮気じゃなくて、
うん、
別れて次の人と付き合ってるということにならないかという話にねだんだんなってきて、
うん、
っていうエピソード、
お
ーバカな話でしょ、うん、まあ、ありえないし ね、
うん、
ね、そういうエピソードみたいな、そんなバカな話ばっかりこう詰まってるギャグ小説、
うん、
まあね、ギャグ小説が読みたい方にはおすすめだけど、中野龍馬はもう二度と読まなくていいですこういうのはね、そう小説、中野龍馬は面白い小説ね、コメディとかね、そういうのを求めるのはまああれ、いや今あ、まあね、最後までちゃんと読んだことはないんですけど、実は、うん、夏目漱石の我が輩は猫である、これもコメディで面白い、
うんうん
うん、例えばね、これでエピソードこの前、まあ、今もちょっと読んでるんだけど途中まで、うん、まださ最後まで読みたいとは思いながらまだ途中3分の1ぐらいまでだけどね、
うん、
あの主人公くしゃみ先生っていうのがいて、それのあ主人公は猫なんだけど、
うん、
名前がない猫有名でしょ、
ね、
まあ、我が輩は猫である、
うん、
名前はまだない、
うん、
でしょ、でその飼い主がくしゃみ先生っていう、ね、学校の先生、英語の先生、
うん、
でなんだけど、それでその前そのね面白いエピソードっていう一つ紹介すると、でねこう奥さんが、
うん、
ちょっとあなたこのジャムをむやみにね舐めるのやめてくださいよ、安くないんだからってこう、いう話をして、うんとかやって言いながら、そのくしゃみ先生がね、うん、鼻毛を抜いてブチブチって、でそっかこう原稿用紙の紙の上にねこうブチブチ言いながらこ
う、
そんなこと言ったって胃にいいしとかね、まあ胃弱なんですよ、うん、胃があんまり良くない、
うん、
でこうふじふじこう鼻毛抜けるからね、
うん、
でちょっとあのそんなこと、そあのお金かかるんだしね、今大変なんだからやめてくださいよってい こう一生懸命ね奥さん説得して、うん、怒ってるの、
うん、
でもそういうのブチブチ鼻毛抜きながらねそしたらね、そうそう、おおこれはすごいぞね、鼻毛抜いそのは抜いた鼻毛 の根元に肉が残ってるやつがあって、それがちょっとこう髪の上にピンと上に立って、おこれはすごいぞフッフッとかやって、た私はフーフーかな、こう逆さにしてもこれはすごいってこうすごい感心してる、うん、それを見て奥さんも呆れて、あこれはダメだなと思って解散していくって、面白いでしょ、
面白い、
そういうこれぐらいのねコメディー小説には求めたい、
うん
うん、さっき言ったこうギャグ漫画的なのはギャグ漫画で楽しみたい、楽しめばいいし、
うん、
ギャグアニメを見てそれで楽しめばいい、小説ではそれ程度のコメディがええなと思う、
うん、
ね、ちょっと今度頑張って、でも日常のね話をずっとそういう面白いことがあるんだけど、
うん、
日常の生活の中の話ずっと続いていく系、なんかすっごいでっかいこう事件が起きたりしないから、
うん、
多分ね、
うん、
それで、うん、飽きてきて途中で読まなくやめちゃうんだと思うんで
、うん、
もうでも今度はちょっと最後までね読みたいと思って、あのこう並行してちょろちょろちょろちょろと暇な時に読んでますけどね、
はい、
はい、という話でね、今月のこうギャグ小説の話でした。
はい
、はい、じゃあ次何のコーナー行きましょう。蝶々コーナー行く？
行く、
はい、
蝶々コーナーは姫龍馬が言いたいことを話すコーナーです。
はい、
今回は9月の3連休に3連休、うん、普通に3連休で、あの島根県のアクアスに、はい、行ったことを話します。
行きましたね、はい、
行きましたね。アクアス、島根県は、アクアスと、津和野城と、あと何城だ
っけ浜田城、
浜田城に行きました。で、まあ、特にアクアスのこと話すんですけど、アクアスは、白イルカがまずいて、めっちゃでか、意外と思ったよりなんか白イルカショーを見て、その白イルカがその思ったよりもめっちゃでかくて、その2匹イルカショーに、あ違う、白イルカショーに行ったんですけど、なんか水槽の中に2匹寄ってめっちゃでかくて迫力あるなって思いました。そで、その時あの何ダイスイマンダイバー飼育員さん
ダイバ、うん、
飼育員さんがそのイルカのと体の特徴とかを教えてもらう時に、イルカはなんかめっちゃ皮膚が柔らかいですって言った時に、その頭が柔らかい系、その実際に触ってみますねって言った時に、そのイルカの頭めっちゃブヨブヨ
プヨンプヨンしてたな、プリンみたいな感じだったな、プヨンプ
ヨンってプヨンプヨンってなって、そこが可愛かったです。で、そのイルカショーとかは、そのイルカが息を吐く時になんか輪っかができるのがバブルリングって言うんですけど、その技がめっちゃ、あの何個も大技みたいなので、その息を吐いた時にできる輪っかを何個も作る技が、何個ぐらいだった、めっちゃいっぱいできてて、
そう、10個ぐらいいかんかったっ、
うん、
数えてね、
10個ぐらいできてて、
うん、
めちゃくちゃあれ、あの頑張ったんだなって思いました
そう
、うん、あとアクアスはそのフードコートというか、ちょっとだけ食事で、喫茶店みたいなところでジュースを買ったら、コップ、その飲み物、んコップ、
そのジュースな、
ジュースのコップ
も、うん、売ってるジュースな、
そう、売ってるジュースのコップがもらえるってやつで、
アクアスのデザインでね、
そう、アクアスデザイン、
プラスチックのね、
うん、
丈夫なコップね、紙コップじゃなくてね、
そう、それがもらえるので、それをジュース買ってもらえ、あの
持って帰りました。
はい
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 はいまあ楽しかったね、楽しかったねというか、そう、あの夏休み、お盆休みね、どっか行くのね、絶対混むし、
うん、
道も道路もね、高速道路も混むし、
うん、
ということで夏休み、あのお盆休み行くのをやめて、3連休あるし、
うん、
3連休じゃなくても、まあ、土日一泊だけならね、
うん、
土日でもええかなということでね、ずらしてね、夏休みだよ ね、 ね、夏休み旅行をね、
うん、
この度してきたんだけど ね、
ですね、
まあ、アクアス前行った時、姫龍馬がちっちゃい時にね、
うん、
行ったことがあるんだけどね、
うん、
覚えてないっていうか、
そう、覚えてない
、うん、そうね、はい、でもまた行きました、
はい、
はい、はい、じゃあ次はちょっと俺朝のコーナー行きましょうか。
はい、
俺朝は中野龍馬の俺の趣味は海よりも広く水たまりよりも浅いんだのコーナーですね。はい、はい、じゃあ今回はちょっとカメラフィルムについてねお話ししたいと思います。姫龍馬がねちょっとこの前あの科学部の研究でさ、
うん、
やったでしょ、あのピンホールカメラとそれ印画紙で撮影とかね、
うんうん、
まあそれでねそれの話というかそのフィルムのことね、
うん
うん、ちょっと教えといてあげようかなと思ってちゃんと、うん、そう思ってこれ姫龍馬に対しても教えてあげようかなってそういうことでねカメラ、はい、フィルムについてねお話ししたいと思います。
はい、
でまずフィルムあの普通まずカメラ印画紙じゃなくてね普通のカメラのフィルムについてちょっとね言うんだけど普通にあの35ミリフィルムね、
うん、
中野龍馬というか知ってる人、まあ、今でもありますけど普通に使うフィルム、ね、あの金属の缶に入ったやつパトローネに入ったやつが普通に使うのは大体あのネガフィルムっていうやつですね、
うん、
ともう一つ中野龍馬はそっちも使うんだけどたまにねあの
ポジ
フィルム、まあ、あのネガに対してポジですけどね正式名称はリバーサルフィルムですね、
うん、
あのネガフィルムっていうのは撮影して現像した時点ではちゃんとした写真になってないあの色が反転して補色っていうんですけど反対の色になってる白が黒になってるっていう感じね、
うん、
でそんな感じですよねネガフィルムでポジフィルムはあの現像した瞬間でもうそれが写真として成立してる普通の見た目と同じような色をしているっていうやつですね。で、
うん、
これネガフィルム白が黒になってるこれで光フィルムにまあかフィルムにカメラで光を当ててそこで撮影するわけですよね、
うん、
でその時に重要なのがあの絞りとシャッタースピード、
うん、
絞りっていうのがこう光のこう入ってくる穴をこうちっちゃくしていく絞りを絞るって言いますね。それで光の量を調節します、うん、でシャッタースピードはあのどんだけの間フィルムに光を当てるかその両方で光の量を調節するわけなんですけども、
うん、
例えばじゃけそうそう昔ねまあ中野龍馬子供の頃言われてたのがあのアーサー400ISO 感度が400のフィルムであの晴れの日快晴のねすごい明るい晴れの日に外で撮る時には1000パチこれを基準にする、うん、シャッタースピードが1000分の1、
うん、
で絞りが8、
うん、
っていうのが1000パチそれを基準にするって、
うん
ね、それで例えばちょっと曇ってて1段落としたいな光の量をねちょっと抑えあちゃちゃもうちょっと多くし、ね、ちょっと暗くなるけどちょっと多く しないとちゃんと映らないということですよね、
うん、
でするときには例えばじゃシャッタースピードを1段落として500分の1にするとかね、
うん、
そういうことをしてたんでするわけなんですよ、
うん、
でそこでじゃあネガフィルムに光を当てるのをじゃあ光を当てすぎるとどうなるかじゃあ今度はこうシャッタースピードが速すぎて光があんまり必要な量当たらなかったらどうなるかちょうど考えてみますと、
うん、
例えばねじゃあ暗めの写真にしたい時には光の量少なくすればいいでしょ、
うん、
光の量少なくするっていうことは絞りを絞るとねこう穴がちっちゃくなるけ光の量が少なくなるのと、
うん
うん、それかシャッタースピードを速くするとちゃちゃっていうことは、
うん、
あの光の量が少なくなる、
うん、
っていうと写真としてはどうなるかっていうと黒くなりますね、
うん、
暗くなると黒くなるまあ同じような意味としてなるはずですね、うん、で光がどんどん逆にこう絞りを開けて光の量を多くする、まあ、シャッタースピードを遅くして光が当たる時間を長くして光の量を多くするとだんだん明るくなって明るくなりすぎると白くなる真っ白になる白飛びするとかいう白いところがねもう印画紙の紙の白みたいになって、
うん、
白飛びするって言いますけど明るくなって白くなる、
うん、
で それが写真の方ね。じゃあ、うん、フィルムの方はどうかっていうと、この時どうなってるか、
うん、
ネガフィルムです。暗い写真、黒い写真っていうのはネガフィルムはどうなってるか、
白い。
そうなんですよ、逆ですよね、
うん、
白い。じゃあ白で、光があんまり当たらなかったらネガの方はフィルムは白くなる、白っぽくなる、
うん、
逆にこう光が当たりすぎると、当たりすぎてると写真は白くなる、
うん、
フィルムは
黒
くなる、そういうことですね、
うん、
ね。じゃあそこでちょっと振り返ってみましょう。姫龍馬の因果詩、因果詩はもう写真です。これポジフィルムと同じ意味、
うん、
そのまま写真になると考えましょう、うん、光で、どうだった、どっちだった、もう真っ白だったね、
うん、真っ白、うん、だった、
うん、
うん、でも2枚あって、真っ白いやつと黒いやつ、
ちょっと黒いやつ、ちょっと黒いやつ、全然真っ黒だね、あれ、ちょっと黒いやつ、
ちょっと黒いやつ、
うん、真っ白になったっていうことは何が原因だ、
光に当てすぎた、
そういうことだね、
うん、
見るもちょっと反対回答だったよね、あの時、
うん、
それ多分じゃあポジフィルムのフィルムの方だったらそれで正解なわけよ、
うん、
だけどどっかで調べた時にフィルムのことを調べてそれで勘違いしたんじゃないかなって思って、うん、今だけそれでこういう話をしたんだけど、分かった、うん、
分かった、
意味分かった、
うん、
そういうことね、
うん、
ということで、はい、ということでね、皆さんこうちょっとわけわかんなくなってしまったかもしれないですけどね、そういう感じでフィルムのお話でした。
はい
はい、はい、ということで、そうそう、あれまたやってみない、
うん、
うん、何回かこうだって見えたんでしょ、こうスクリーンみたいなところに、
うん、
こう映って見えたんでしょ、
うん、
うん、違うの、うん、ピンホール、どうなった、
あれはレンズあって、こう、うん、あれがなんかここの2つ箱があって、あの入れる方にその因果紙を置くため の, あの半透明のビニール袋があるけ、それで見えん、うん、
そこに景色が映ったの、
うん、
半透明なんでしょ、
うん、
やけこっちから見えるんでしょ、
うん、
こっち側外から、
うん、ちょっとだけよ、
は、
うん、
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 いやそこにこうピンとこう合わせるわけでしょ、こうやって、
うん、
え、うん、そこピントがあったら景色がこうぼやけとったのがはっきり見えねえいけんのよ、
うん、
しかもピンホールじゃなくてそれレンズ使っとるじゃん、
うん、
レンズ使ったらピンホールって言わないの、ピンホールってレンズ使わずにちっちゃい穴開けるだけだよ、ピンホールっていうの、
うん、
それ普通のレンズカメラですレンズを使うてたら余計にこれがしっかりこう半透明な、まあ、スクリーンじゃんそれ、
うん、
平らなとこでしょ、
うん、
平らにしてあるんでしょ、
うん、
平らにせねやいけんよそりゃ、うん、ぐにゃぐにゃなっとったらちゃんとせんけん、それこうピント合わせてその距離をね、レンズとそのスクリーンの距離をこう調節して、
うん、
はっきり映るところにして、
うん、
それから暗くして因果紙を置いてせねやいけんのよ、なんか違うことやってる、
うん、
うん、もう一回ちょっとやってみなよ、
うん、
ちゃんと調べてさ、
うん、
ね、はい、そういうことでね、もうそれは失敗するよ、
うん
うん、ぼやけとったらちゃんと映るわけないし、最初から一回暗くして入れたりしてた、明るいとこ出したったらもうこれダメになるんよ、因果紙、
うん、
ほらもうちょっとはい、暗いところであれせねえけど、
うん、
うん、はい、まあそのまいいじゃん、そのまだちょっとね、ちょっとやってみて、本当、
うん、
ね、
うん、
やり方はもうちょっとしっかりと練って、
うん、
うん、やらないとね、
うん、
実験にならないよ、
うん、
うん、はい、ということで、なぞなぞの答えいきましょう、
はい、答え、あ、問題からいきます、
あ、ちょっと落ち着いてからし、はい、はい、じゃあね、クイズ、はい、じゃあ問題からいきましょう、
はい、
でね、
20階建てのビルから飛び降りたのに怪我をし しなかったよ。なんでかな。
はい、答えは
1階から飛び降りただけだからです。
そう、はい、そうですね。20階から飛び降りたようじゃないよね。
うん
20階建てのビルの1階から飛び降りたってことだね。
うん、
はい、ということで、はい、じゃあクイズ答えそういうことでした。
はい
はいね、はあ、もうなんかこう中身もこうなんか興奮してきちゃったよ。もうテンション上がってきちゃった。なんかちょっと中身も やろうかな。ピンホールカメラ作ろうかな。いや、はい、
はい、
見本としてこうやるんだよみたいな。
あ
ね、はい、まあいいや。はい、ということでね、はあ、暑いじゃあちょっとねクールダウンしてちょっと深呼吸しましょうか。はあ、はあ、はい、じゃあまた来週お会いしましょう。
さよなら。Radio Camnet。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン、D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用。Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス。T シャツプリントの SE カンパニー。学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン、月刊キャムネットの提供で、友龍馬おもてなし対局、マスヤ正右衛門スタジオよりお送りいたしました。Radio Cabinet